とっくりと
飯山の
イークライシスレディオ、どうもとっくりです。
どうも種田ひとしです。
はい、ニークラシスレディオ第179回、今日もやっていきましょう。
どうも。
今日まあこれ、はい、土曜日に撮ってるんですけど、
はい、はい、
まあ、休みで、
はい、
もうあのね、そういえばあの膝がね、
うん、あ、なんか CT か MRI かなんか、
そうそう、 MRI 撮ってどこまで話したかちょっと忘れたけど、うん、もう一回ドクターヘンリーのとこ行って、
うん、
したら、
そっから聞いてない、
まあ、あ、そうそう、やっぱり切れてるってなって、あの隅っこが、端が切れてて、
何が切れてる、人体的なのが切れてる、
いやいや、半月板、
半月板、
あの半月板っていうのがさ、要は太ももの方のでかい骨と、
うん、
膝から下の方の骨の間にあるクッション材みたいなもんだよ、
うん、
半月板。
そういうやつなんだ、ね。
そうそうそう。で、それが切れてると、
うん、
まあ、切れてると、だからなんて感じやけど、まあ、だから痛いっていう。うん。
あんまりよくわかってねえんだ。
いやいや、わからんけど、なんかね、まあまあ、そのドクターヘンリーによると、まあ、手術して、まあ、縫えれば縫うし、ダメだったら取るみたいな感じで言われて、まあ、ちょっと待ってくれと。いや、取ると、要するに、いや、生えてこねえよ。生えてくんなら俺こんな、シリアスになってねえわ。うん、取ってはら、もう再生しないから、
なくてもいいやつ。
なくてもいいけど、クッション材だから、軟骨が削れちゃうの、それないと。だから、年取ってきた時に困る。痛くて。
今はいいけど、後から痛くなる可能性。
そうそうそう。
後遺症みたいなもんだよね、ほんとね。
まあもう、古傷を抱えて生きていくしかないっていうか。だから、とりあえずちょっと待てよと思って。しかも、手術したら、なんか2、3週間固定しなきゃいけないみたいなこと言われて、
なるほどね。
で、膝から下だったら、まあ、松葉杖でさ、なんとかできるけど、うん、膝そのものだからさ、
うん、
結構もう丸々使えないじゃん、足が。
うんうん、うん。
だから仕事もちょっと休めんし、そんな。だからちょっと待てよと思って、なんとかどうにか他に方法ないんかと思って、
うん、
もう一個、ネットで調べたらすごい、スポーツ医学にすごい詳しい先生がいる、病院があって、
はいはいはい、
で、その先生がまあ膝のスペシャリストみたいな感じの人で、
うん、
行ったんですよ。したら、まあその MRI 撮った写真そこにも持ってって見てもらったら、うん、まあこれはもう完全に切れてるねっていう、まあやっぱ言われて、
なるほど。
で、ただ、
うん、
この切れてるのは、
うん、
正直その切れた時に、
うん、
一瞬で切れたんじゃなくて、
うん、
これ多分前から傷んでたねみたいな感じで言われて、
そう
だから、その時に初めて切れ、うん、一気に切れてたんだったら、うん、なんか中ですごい出血するらしいのよ、う
ん、あ、
だからもっと腫れるって。
あ、じゃあじっくりビリビリ破れ
て、そうそう、だからもうちょっとずつ傷んでたのが、
うん、
最後ダメ押しで切れてるからそんなに血が出てないみたいな感じ言われて、うん、
なるほどね、
だからもう正直結構離れちゃってるみたいな感じ言われて、
半月板の、そう
そうそう、だから多分手術しても、うん、縫えない可能性の方が高いみたいな感じ言われたから、
なるほど、ね、
だからでもその先生がね、全然そのやばいみたいな感じのテンションじゃないのよ全然。まあ散々やばい人見てきてるから、そのスポーツで。
なるほどね。
そう、で、だからそんな別に手術とかしなくていいんじゃないみたいな感じ言われて、あ、マジっすかみたいな。
そのまんまでいいよ
と。そうそうそう、だからあの、まあ、触診していろいろ動かして、もっとやばかったら今のさっきの動きでもっとみんな絶叫上げてるからみたいな感じで言われて、君はとりあえずだからうんこ座りとかが辛いだけでしょみたいな感じ言われて、いやでもうんこするからね、そのあの仕事先和式やからうんこ
座りするんすよ、ね、結構大事な
みたいな、いやでももうそれはしょうがないよみたいな感じ言われて、だからとりあえず当分はそれあんまり控えて、その動きを、でヒアルロン酸を週1で打つっていうとりあえず方法あるけどやってみるみたいな感じ言われて、膝にね直接、だから潤滑油みたいな感じで、それでとりあえず様子見たらどうみたいな感じ、まあ、結構だから安心したのよその先生
が。なるほどね、
やっぱ専門だし、
うん、まあまあ確かにね、
うん、でまあいろいろ見てるだろうから、まあ、間違ってないだろうなと思って、でまあその先生のとこにとりあえず週1で注射打ちに行くことに決めて、うん、今日も打ってきたんですけど。
なるほどね、調子良くなるんだ。
まあ正直実感としてはあんまり分からんけどね、
そっか、走ったりせんと分からない。
そんなさ、自転車に油刺すわけじゃないからさ、そんなに、てきめんってわけでもないわけよ、そんな。うん、よく分かんないけど。
まあ、気休め程度のレベルなのか、うん、ね、がっつり治る方向でなってんのかよく分からん
わ。分かんない。まあ、とりあえず、でも生活はできてて、ただでもやっぱりしゃがむとすげえ激痛走るっていうか、
なるほどね、
だから力あんまりかけれなくて不便にはね、やっぱ膝が片方使えんっていうだけで、靴ひも結ぶときとかさ、
そっか、いろんな姿勢になったときにそれが出て
きた、左膝を地面につけるのができない、痛くて、まあでもしょうがないね、とりあえずまあ付き合っていくというか良くなっていけばいいなみたいな感じですけどね。
なるほどね、
まあだからその先生曰く、その膝の先生、スペシャリストの先生曰く、だから手術したとしても、
うん、
多分痛いよみたいな感じ言われて。
ああ、なるほどね。
そう、だからそんな手術したから、はい終わりってことにはなんないよみたいな感じ言われて、そういうもんだよみたいな、半月板ってつって。
なるほどね。
だからでも世の中にいっぱいいるじゃん、多分半月板損傷してるスポーツやってる人とか。
いや俺も今日まで半月板が何のことかわからんかったけど、半月板っていう言葉すげえいっぱい聞いてきてたから。
だからそういう人たちってどうしてんだろうなと思って。スポーツ選手とかさ、やめるわけにいかないじゃん、そうなったからっつって。
そうね。
いや、だから、大変やなと思って、その仕事で膝を使う人、スポーツとかで。
そうね。まあ、すべてのスポーツでやっぱ走るとかが中心。っていうか下地になってくるからね。
サッカー選手とかさ、なってそうじゃん、半月板損傷とか。
半月板と前十字靭帯はよく聞くよ、この二つは。どっちがどこにあるのかもよく知らんけど。
いやだからさ、もうそれ痛めて以来さ、ほんとなんか四五十代でランニングしてるおっさん見るとさ、すげえ羨ましいなと思ってさ、なんか、その年で走れて、その別にスピードがどうこうじゃなくて走れるってことだけで羨ましいみたいな。俺にそんな40、50代来んのかと思ってさ。
確かに体のメンテナンス大事だからね、そこまで。
だから自分の限界をちゃんと知るというか、可動域をちゃんと知って、その範囲内でうまくやっていくっていう。俺どうしてもね、超えちゃうからね、超えちゃって、後で後悔するみたいな。
なるほどね。
そうそうそう。まあだから、いや、無茶は本当にやめた方がいいと思う。本当にこれは。
なるほど。
経験者は語るっていうことで。
そういうことだ。
準備運動と、もうこれは絶対無茶してるなっていう時は絶対途中でやめるというか。
やめた方がいいと。
と思います。神経臭くてごめんな。
一個も面白い話じゃないからね。ただ、おじさんが謎の関節を怪我してるっていう報告だけだ。
いや、違う違う違う。これ、なりうるから、誰しも。俺、走ってただけだよ、俺、マジで。
そうですかっていう話だ。
すまんよ。すまん。けど、なんか気にしてる人いるかなって思って。てか、あんまほら、ねえ、全然大したことないんでしょって思われるのも、ほら、ちょっと尺やん。なんか。かまってちゃんではないですけれども、ま
あ
ま
あ 大げさに言ってますねって思ってる人がいるのが悲しい
ん
だ。
そうそう。なんかほら、真実を伝えていかんと。うん。っていう感じで、まあ、生姜湯を飲みながら今、頑張ってますけどね。うん。
なるほど。
もうすっかり寒くてね、急に。
そうだね。
うん。急に、やっぱね、15度とかを下回ってくると、
うん、
急に何ていうの、厚めのウールとダウンとかじゃないとダメだね、うん、やっぱりって思うね。
そうね、なんか冬って感じがするね。
そう、なんか熱を発する衣服を着ないとやっぱダメだなっていう、パーカーとかじゃもう超えらんないって感じになっちゃうね。うん、うん、どうですか。
そうだね、なんか、
家はなんか変化ありました、はい、引っ越して。
うん、ソファーが来ました。
ああ、もう完璧だ。
そうね、あとは棚とか買いたいかな。
ああ、うん、結構処分したの、その来る時に。
使ってた、いや、ソファーぐらいかな、壊してたの。壊れてたから。
単純に足りてないって感じだ。
うん、そうね、ちょっと、収納するものが欲しいですね。
なるほどね。
うん。
いやはや、メール行きましょうか。
はい。
早速。
ありがとうございます。
いただいております。ありがたいことに。
はい。
半年ぶりにまたメールさせていただきましたというタイトルでいただいております。はい、関根と申します。
あ、はいはい。
メールだいぶ遅くなってしまいましたが、とっくりさんに会いたいなとインターネットや道に行きまして、
はい。
隣のトリームの商品を買うついでに、ニクラジ聞いてます。と話しかけようと思ったのですが、
なるほどね、
とっくりさんがお客さんの対応で忙しそうだったので、うん、声をかけそびれてしまいました。
なるほど。
その時のとっくりさんはお客さんのスマホに応援メッセージのようなものを吹き込んでいらっしゃいました。、あっという間に2016年ももう年末ですね。お二人は年末年越しお正月にやってる毎年の恒例のことは何かありますか。はい、自分は福袋が結構好きで、お正月は家電や洋服などの福袋のチェックをしてます。
はい、
あと年末か年明けに数パーセントに行って赤すりをしてもらうのを毎年の恒例になっています。だいぶ話が変わるのですが、九州のお雑煮はどんなお雑煮ですか。結構地方によっておつゆの出汁や入っている具材が変わると聞いたことがあったので、うんうんうん、気になって質問してみました、うん、寒くなってきましたが風邪などひかぬようお体に気をつけてこれからもラジオ頑張ってください。
ありがとうございます。
追伸、とっくりさんと D 山さんの同級生が出演された回が面白かったので、もし可能でしたらゲストが来るスペシャル回などがあるといいなと思いますとのことで、
関根
さんありがとうございます。
ありがとうございます。
来ていただいてたんですね、闇市の時に。
うん。
うん。
とっくりさんのものは別買いたいのなかったんだね、やっぱ。
ということでしょう。うん。うん、
とっくりさんに会いたいなと思って闇市に行って、うん、トリームの商品を買うついでに、になってるからね、も
う。いや、違う違う、ほら。うん、人とほら、話してたから多分気遣ってくれたんでしょう、多分、関根さんが。うん、今はちょっとお忙しそうだなっていう。このね、応援メッセージのようなものを吹き込んでる時がね、
うん、
一番俺ピンチでしたね。
どういうこと？
自分でこれやるって書いたものの。
あ、それお客さんから頼まれてじゃなくて、そういうサービスっていうか、売り物なんだ。
言ってなかったっけ？
聞いてない。とっく
りボイスですよ。とっくりボイス。
こんなことやってんの？
とっくりボイスをね、書いてたのよ。で、
二
人だけ。
なりふり構わんな、ほんと。
構わんよ、そんなの。
二、うん、人だけ、それで。
二人だけ、それやってくださいって言ってくれた人がいて、一人は男の人だったんですけど、
うん、
あの子を抱きしめたらのサビんとこ歌ってくださいって言われて。
うわ、きつ
い。いきなりよ。周り普通にしてるのに、周りの人。いきなり。それはね、アカペラ。ダブですよ、ダブ。でも俺完全にスイッチ入れて、それは乗り切ったんですけど、もう一方ね、女性の方が、なんか疲れて帰った時に聞いて元気が出ることを言ってくださいみたいな感じ言われて、
みんな病んでんだな。
病んでるとか言うな、お前、そんな。違う、だからとっくりさんにやってほしいことがそうだったでしょう、多分、なんか。 で、なんだろうな、全然俺うまいことが思いつかんくて、
あ、もうアドリブに任されちゃってるからね。
完全にアドリブ。
うん、弱いもんね、アドリブにね。
弱いですから。うん、まあ、とりあえず、なんだろうな、頑張れ的なことを言ってたんですけど、一回俺、振り切れなくて、
うん、
もう一回やっていいですかつって、取り直しましたもんね、これ。二回。
なるほどね。
うん。まあ、その時に見られてた。
寝る時に見られてたんだ。
一番恥ずかしいとこね、それ。うん。まあ、それ見た後だと余計に声かけづらいわっていう感じだったかもしれんけど。いや、ありがとうございます。
商売の定まった。
まあね、完全に飽きんどの状態だったっていうね。うん。
まあ、お客さん、接客してちょっと話してるぐらいだったらね、なんか、横からすいませんみたいな、責任ですみたいな。
いや、でもね、今更やけど、結構ね、まあ、ひっきりなしって言ったら大げさやけど、うん、まあ、定期的にこう、話しかけてくれる人がいたからさ、結構その人と話してると、別の喋りたい人が来てても、やっぱ喋れないっていうか、
まあね。
瞬間があって、ほら、後でもう一回待ってくるまではないじゃん。俺に。
うん、
うん。ってことで喋れなかった人はいるかもしれないですね、その時に。すいませんね。で、どうですか？もう年末年越しお正月の恒例の、もう、俺はね、年末が、
どういう感じなんですか、栗さんは。
休みになったのが、ここ、2、3年というか、
うん、
それまでは、ぶん殴ろうと思ってた人しか来ないような仕事やってた時の、サービス業っていうか、小売業だったんで、
年末年始も
休み
だし。
っていう、うん。で、福袋売ってましたもんね、俺も。
あ、売る側だ。
うん。こんなん誰が買うんやと思いながら、本当に。
はい、うん。福袋ね。
いや、でもね、来るんですよね、マジで。正月早々、人が。当たり前やけど。
そら、そっちが来てほしいって言ってるから、お客さんも言ってるんでしょうよ。知らんけど。福袋するよ、初売りするよ。
来るんよ、来るマジで。正月から。
それのおかげであなたもお給料をもらえてたんでしょ、スズメの涙も。
いや、ほんと、スズメの涙もスズメの涙よ、マジで。うん。
福袋ね。
福袋とか買う？
いや、俺は全然好きじゃないんだけど、俺が子供の頃に、兄弟が多かったじゃん、俺。
はいはい。
だから、お母ちゃんが、鶴屋とかそういうなんか、デパート的なところの福袋を、
はいはい、
なんていうの、その子供のサイズごとに一袋ずつ買って、それがもう一年の、一年の子供の衣、うん、
衣、
衣ですと。
すごいね、それもまた。
うん、っていう感じだったな。
それいけてたの、それで一年。
いけないよ、だから、そんな、1、うん、2万ぐらいの。
そんな気の利いたの入ってないわけだからさ。
入ってない、入ってない。
うん。
謎の。
そんなのさ、ライトオンとかの方がいいんじゃないの、逆に。使い勝手的に。
ないわ、ライトオンなんか昔。
ライトオンないっけ？
鶴屋しかないわ、そんな。
ジーンズ。
熊本に洋服屋さんなんかないわ。
それは言い過ぎや、それは。
鶴屋ぐらい、俺ら子供の時あったの。
いや、でも福袋ってやっぱりその、やったーっていうのはないでしょ、うん、基本。
俺自分で買ったことあんまないな。
俺が、その、小売業で見てたのを見る限り、はい、まあ、基本的にっていうか最近はもう中身を出してるのが多いですもんね、その、
お得ですよっていう。これとこれが入ってますよってもう。
そうそうそうそう。
わかるようにしてあると
か。サンプルが置いてあるっていうか。で、俺が、いいなと思ったのは、やってる側からしてね。シャンプーとか、なんか入浴剤とか、
はいはいはいはい、
なんかそっち系のはね、結構お得だったりするような気がしたね、なんか。
なるほどね。
美容で消耗品っていうか。
うん。
うん。
まあね、気に食わんなら捨てればいいし、
そうそうそう、
まあ普通に使いよけば。
まあ使えるじゃん、シャンプーとか。普通に、
うん。
うん。で、確実になんかお得な感じがしたね、それは。
なるほどね。
洋服とかよりよっぽどいいんじゃないかな。で、安いし、2、3000円で。
基本的にあれでしょ、だからその、
うん、
昨年末までに売れなかった在庫とかをまあ履かせたいよねっていう目的もあるわけでしょ、
まあね、
お店的には。
うん。 あの、人気な色とかね。人気
しかないものが残るってことだからね。
いや、絶対そうよ。うん、
金額の面でしか嬉しい部分ないよね。だから3万円のものが1万円で買えますっていう。うん、いくら相当っていうところが一番重要じゃん。
それだけであって、価値が高いかどうかって言ったらまた疑問っていうか。まあ話戻りますけど、これまあ恒例っつったら、
うん、
あれですよね、まあやっぱり餅つきだよね、リアムさんとこは。
そうね、まあ別に俺がやってるわけじゃないけどね、友達がやってるからそれを。うん、
社長のね、家でね、社長
なぜか俺が、あの、一番知ってる人みたいな感じになってるけど、
いや全然。完全に餅といえばあんたでしょ、本当に。
っていう感じになってるけど、結局
うん、
なんだっけ、あの、学校の先生やってるやつが一番何でもさばけるからさ、あいつがもうあの、お餅こねる役やってるからね、おばちゃんとかいないときは。
ああ。やっぱあれ、餅こねる人が一番肝？
そうね、あれ一番重要なんじゃない？打つのは誰でもできるからね、つくの。
そう。
うん。
あの、いい感じに真ん中に寄せるのがむずいんでしょ、あれ、多分。
そうね、あれを手早くやっぱ、
手早くね。
リズムを崩さないように。やんなきゃいけないね、
う
ん。
で、石にあれ貼り付いはかないようにしなきゃいけないもんね、あれ。
そうそうそう。お湯とかでちょっと剥がしたりとかしながら。
はぁ、
あ。手とかしゃもじで剥がしたりしながら。
いや、もうだから、今年は、まぁ、あ、ちょっと忘年会をね、まぁ、あ、そのイケメン先生とまぁ、あ、か、しようみたいな話で、
うん、
まあ、そのついでに餅つきのその時期くらいでいいんじゃないかってなってるから、
うん、
もう俺も、一応行くつもりではあるんですけども、うん、まあ
きっと役にはそんな餅つきとかしたい、うん、徳利さん興味あるの？
いや違う、餅食いたいんよ普通に。つきたての
日につき餅食いたいので
、あとね、そのやっぱそういうなんていうの、うん、風情があることをしたいのよ俺も。
俺とはいえ、なるほどね、
あのやっぱね、
まあ、ちょっとそういうことをやって、
そう、行事をちゃんとやりたいっていうか、うん、なかなかないじゃん、もう、なんかさ、年取ってきてさ。
ごめんけど、なんか、やっぱ、とっくりさん、そういう、とっくり家がそういうのをしなさそうなイメージがあるんで、なんか。
いや、一切
しないよ。クリスマスとか祝ってんの、ちゃんと。
あ、まあ、一応、申し訳程度にはやってるけど、うん、基本的にうちは季節感ないし、親戚付き合いもないし、何もないです。
ちょっと待って、この正月の話とかも被ると思うけど、正月とかどんな感じなん、とっくり。
正月、うん、もう、母親も、
うん、
妹も、
うん、
働いてるから、
うんうんうん、
おのおの、もう。
うん、面々でもう、
面々
あったら明けおめえぐらいな感じの。
うん。もう通常営業っつうか。
はぁ、あ。
うん。
だから逆に今がでしょ、
まあね。
その、とっくり家フルメンバーの時は。
フルメンバーの時は、
5人家族の時は。
は、まあ、初詣とか行ってた気がする。一応。うん。
あるいはおせちとかは？
おせちも食ってたね。まだ、幸せだったから。もう、父親もいなくなり、
大黒柱がいた時は、
弟もいなくなり、二人いないから、もう。
5分の2かけてるから
ね。あ、でもね、俺去年ね、俺、買ったよ、俺、並んで。デパ地下に。
あ、おせちを。
おせち。うん。
は
ぁ。なんか、やっぱり俺がもう、その、父親みたいな。
新しい大黒柱として。
うん。
俺がおせちこうたるみたいな感じで。
だし、俺しか休みじゃないから。逆に。
なるほどね。
仕事は。うん。なんかでもね、要所要所そういうのしていくのはやっぱ大事かなっていう気がしてきたね、なんかだんだん。
大人になったんじゃん、とっくりさん。
じゃないと、ていうかやっぱそうしないと本当に日々が、無色透明で過ぎていくっていうか。
うん、まあね。
本当に。
自分で色付けするしかないもん
ね。そうなんよ、そうなんよ、マジで。
それがお金なり時間なりいろんなね、手痛い出費を犯すことによって、成立していくっていうかね。うんうん、
まあ、やっぱりその、昔の人が作ってきたわけじゃん、この行事を。
うんうん。
それはやっぱり、日々をさ、メリハリつけるためにやっぱ作ったんだろうなと思うのよ。
なるほどね。
うん。すげえ普通のこと言ってますけど。
うん、
うん、なんで今年はそれやろうと思ってて、これあと年末か年明けに数パーセントで赤すりしてもらってるって、やったことあります？赤すりって。
今日さっきね、あの城の湯行ってきたんだけど、
はい、あの
ちょうど露天風呂の外に韓国式赤すりって書いてあって、
うんうん、
これ一回ぐらいやってもらいたいけどなとか思いながら、
うん、
どんなおばちゃんがするか全くあのすりガラスで見えんくて怖くても、なんかちょっと知らん嫌なおばちゃんだったら嫌だなと思って頼まんかったけど、結局一回もしたことない。
やるや、もう今のやった感じの流れだったろ今の。
やりたいなって今日ちょうど思ってました、ね。
でもそういう感じだよね多分誰しも。一回はやりてえなって思ってたり、あのマッサージとかさ。
うんうんうんうん。
けど俺も一回もねえや。でもさ、変な話さ、やっぱこうやってもらってる時にさ、
うん、
気持ちよくなってさ、
うん、
やっぱチンチンが立つのが怖いのよやっぱり俺は普通に。
ああ。
うん。もう見て見ぬふりなんかねやっぱりそれは。ちゃんいるでしょだってそんなの。
韓国人とかだったら、ね、韓国人のおばちゃんとかだったら笑いながらデコピンとかしてくんじゃない？
デコピン。
お兄さん元気ねみたいな感じでピーンってされてみたいな感じだった。
されねえだろ。
まあエステとかオイルマッサージとかだったらもう仕方なんじゃないの？
いや俺オイルマッサージとか確実にチンコ立つ自信あるけど俺。
あのほら。リンパ流されますから、
ね。あのほらもうさ、そういう AV 見すぎて、うん、で、頭の中でさ、もう、そういうもんってなっちゃってるというか、もう。
梅干し見たら、よだれ出てくるみたいな、
う
ん。
そうそうそう。パブロフの犬状態、
うん、
完全に。
オイルマッサージ見たら勃起するっていう。
そうそう。うん。
紙パンツ履いてる時点でもうギンギンかもね、とっくりさんじゃ。
え、紙パンツとか履くの？
なんか、そのオイルマッサージとかリンパマッサージとかだったら紙パンツとかなんじゃない？俺もやったことないけど。
そうなんや。
うん。まあ、俺はやっぱちょっと勃起してみたいけどね、だから、あえて。
逆に、
うん。
そうね。まあ、でも、意外と俺はあれだな、立ったらダメなとこは立たない自信あるな。
そうね。
抑えれるっていうか。
うん。
うん、うん。大人になってここで立っちゃいかんとこで立ったことないな。まあ、その立っちゃいかんシチュエーションとかそんなにねえけど。
結局泣いちゃうもんね、うん、やっぱね。
そうね。やっぱその、シリアスだったりするときとか、うん、もうやっぱりそっちに意識いっちゃうからさ、全然もうチンコに意識全くいってないもんね。
うん。
うん。まあね。
かすりしてみようかな、今度。
めちゃめちゃ出るんじゃね。
いやー、だって一回もしたことないから、もう赤だらけでしょ。わかんないけど。
うん。
てかあの赤すりってさ、俺絶対赤じゃない皮もなんか一緒にめくってる気がするんだけど。
甘皮でしょ、多分。
うん、まだ老廃物になってないよ、俺っていう皮膚の人たちもさ、
うん、
一緒にベリベリってやられてる気がするけど。
言ってると思うよ。うん、
それがいいのかな？わかんないけど。新陳代謝が良くなると。
まあね。うん、で、まあ、雑煮、雑煮ね。
雑煮とか出んの？とっくり系。
あ、雑煮は出る。ゾウニとやっぱ蕎麦食うね。年越し蕎麦。
あ、もうじゃあ結構ちゃんとしてるね。
あ、まあしてるかも。正月はしてる。
買えばいいってことか。じゃあ。
うん。で、さっき、母さんに聞いてたんですよ。何が、
うん。
あの、特徴だと。福岡。
ああ、ゾウニが。ゾウニ。
とりあえず、醤油だし、
はいはいはい、
味噌とか使わない。
はいはいはいはい、
透明なんですよね。
はいはいはい、
で、餅は丸い餅。
そうだ、西日本かな、丸いのは。九州だけか。うん、まあ、西日本だよね、多分。
で、ブリとか入ってて、
で、
あの、カツオナっていうやつが結構特徴的かなっていう。
カツオナ。
うん。
初めて聞いた。
カツオナはですね。
三つ葉みたいなやつ？水菜みたいな感じ。
なんかね、白菜みたいな。なんか、葉っぱ。
刃物の野菜だ。
そん時しか食べないんじゃないかな。あんま普段食わない。ほうれん草みたいな。おひたしとかにもなってるね。うん。
初めて聞いた、まあ、
ちょっとね苦味ある感じの刃物の、
じゃ野沢菜とかそっち系の感じに似てる感じかな。
野沢菜、うん、まあそうね、うん、
俺も福岡でお雑煮食ったことないしな。
熊本違うの？
わかんねえ。俺んち、だけど、お雑煮とか自分ちのしか食ったことないでしょ。人んちでお雑煮を呼ばれ
て。でもそれがやっぱ土地柄が出てんじゃねえの？その。
うん。
D 山家はどういうの食ってたの？
餅が入ってて、とりあえず丸餅が入ってて。
スープってかあれは？汁は？
スープは、
うん。
まあ、醤油ベースなのかな、普通の。だから味噌とか入ってない。
うん。
で、人参と、なんかあの、椎茸と、
うん。
鶏肉とぐらいかな。うん、あとごぼうとか入ってたかな。
まあじゃあほぼ一緒だね、うちと。
で、納豆で食うんだよね、うちは。
別
皿に納豆が出てくる。やばくない？
え、どういうこと？え？納豆米みたいに
してくる。お雑煮、今言った、とっくりさん家に似たお雑煮が出てくるじゃん。
うん。
それと一緒に小鉢で納豆が出てくる。
意味わかんねえ。それどうやって使うのそれ。
その餅、雑煮の餅を取り出して小鉢の納豆に絡めて食う。
マジで？
うん。
いや、米でいいじゃん、それ。
いや、だから俺ももう謎。それ生まれた時からそうだからさ、そうやって生きてきたから。
ちょっと検索してみようか。熊本お雑煮納豆で。
熊本じゃなくてね、なんかもう一部地域を多分本当に。で、俺ん家の周りでもそれやってたかどうか知らんけんさ、俺ん家だけじゃないのって俺は思ってんだけど。
あ、でも出てきたよ。
一部地域はね、あれやるらしいの。
別皿に納豆、お雑煮と。
うん。
熊本県のごく一部。
ほんとごく一部だと思うよ。
なんかさ、その、意味を感じられたら俺も納得するんだけどさ。
うん。
なんもないでしょ。
なんだろうね。お正月は、なんか、うん、あ、わらの納豆だね。なんかわからんけど。正月だけかわからんけど。
わらに入った。わらで出てきたらなんかすげえ特別感あるけどね。うまいの？その、絡めて。納豆と。
まあうまいよ、普通に。米と納豆みたいなもんだ。
まあそうね。
だから俺もう生まれた時からその、もう、餅と納豆が一番ベストマッチングみたいな家で生まれてきてるからさ。今も俺、餅焼いて納豆乗っけてくる、ね、うん。
マジか。
うん。
ちょっと話変わるけどさ、
うん、
あの、鍋にさ、
うん、
餅入れたりするじゃん、普通に。
はいはいはい、はい。
俺、まあ、あれでさ、うん、そうそうそう、うん。あのね、最初から俺入れないでほしいの、餅。なぜなら、はいはい、溶けてくるじゃん。
溶ける。え？ヘドロ状になるもん
ね。そうそう、あれが俺嫌なの、すげえ。なんかね、俺餅は、ちょっと、硬いぐらいが好きなのよ。形がちゃんとあるっていうか。
はいはいはい。
だから、あの、溶けてさ、白菜とかに絡んじゃってるじゃん。はいはい、俺、あれが嫌なのよ。
白菜コーティングしてる人たちね。
そうそうそう。なんか餅が、もう、なんていうの？アイデンティティを失ってるっていうか、もう、うん。あれがね、どうも、なんかスープもさ、もう餅汁みたいな感じになってるじゃん。
そうね。餅もだから結局、澱粉質もあるし、周りに、片栗粉とかもね、つけたりするからね。うん、そのいろんな澱粉の流れがやっぱいっちゃうもんね。うん、
けどね、俺餅は餅として食いたいんだよね。なるべく。だから後の方に入れてほしい、どっちかっていうと。
あとなんか、その鍋に入れる用の餅みたいなのとかあるじゃん、最近。その薄切りにしてやってもう入れるだけ。うん、ああいうのとかやっぱもうダメだよね。もうすぐ溶けやすいよね、やっぱね。
うん。しっかりとしたやつがいいな、俺はやっぱ。もうちょっと遅めに。
きねつき餅を。もうぬくめるぐらいで。
うん。
ちょっと柔らかくなったなぐらい
で。そうだね、俺は。うん。
やっぱ、餅が、なんていうの煮てやるのがあんま好きじゃないわ、俺。
ああ、基本的に。
お汁粉はまだもうちょっと甘いから別の料理として。
あれは結構溶けた状態であのきだこで食うやつあるじゃん。柔らかくなったやつ。
餅ね。はい、はい、うん。
あれも？
いや、まあ、もうほんと、焼いて食うのがいいな。焼いて、醤油つけるか納豆つけるかぐらいだ。
焼いた方がいいんだ、やっぱ。
俺はね、だからもう伝統とかそういうことではなくて、個人の好みとして。
うん。うん、まあ、俺はあんまどっちでもいいかな、それは。
うん。焼くのも好きだし、煮るのも好きだし。
そうね。うん。きな粉は俺煮た方が好きだな、俺。なんか。
まあ、まあ、つかないしね、煮ないとね。
うん。うん、
焼いても結局、お湯に通して絡めるしね。
うん。まあ、そんな感じで、あと、最後に、同級生が出演された回って、これいつの話かわかんないんですけど、まあ、何人か出てるからね。
最近のやつだったら、誰だっけ名前なん、
カルカッタ君、ね。
カルカッタ君出てるやつ。
あとはその、昔、うん、ダンプ屋と、イケメン先生も一緒に出た時とかあったりとか。
そうね、出たね、確かに。
で、まあ、ラシマさんっていうのがいたんですけど、もう、
今は
ほぼ音信不通なんで、よく知らないです、もう、何をしてるのか。
俺も知らんな、あんまり。
単純にほら、あるじゃないですか、そういう疎遠になることって。
うんうん。うん、
これ別に、深い意味はないですよ、本当に。
そうだね。
うん。単純に疎遠になったっていう。うん。
てかまあそもそも年に一回連絡するかしないかぐらいだ。
いや、そうだよ。
ここ何年か。
そもそも別にそうなんていうの、めちゃくちゃいつも一緒に連絡取ってたわけじゃないからね。
うん。
もう俺はその大学の時一緒だったから、まあ、
仲良かった
けど。仲良かった。仲は良くねえけどな。うん。別に。
厳しいね、そこ。
新宿で飲んでて、今から行っていいって言って、俺池袋、目白の間ぐらい住んでたから来て、
都合のいい女だ。
そう、
セフレの家だ。
いい女状態で来たと思ったらすぐ寝出して、で、めちゃめちゃ息かきながら、下の絨毯がぐしゃぐしゃになって、朝起きたら、よだれの海になってて帰っていくっていう。レイプです、レイプ。家をレイプされて帰っていくっていうやつなんですけど。うん。まあ、そうっすね。まあ、誰かはまた出ると思います、本当に。タイミングが合えば。
そうね。ゲストね。
ゲスト思い浮かばないもんな、今すぐに。誰っていうのは
ね。おーねー。
だから俺が本当に、
うん、
博多女子をやっぱナンパするしかないんだよね、本当に。天神女子を。
もう、まあ、もう、言
ってる。でもそれは200までって言ってるからね、俺。
200までだったもんね、それは。うん、それは。あと20回、猶予あるじゃん。
3人ぐらいいればいいっしょ。
3人もいけんの？
いけるいけるいける。俺の頭の中じゃね。うん。
一人でもありがたいです。
看護師と、
うん、
美容師と、
うん、
アパレル。
どう思うじゃん、それ。
行くよ俺は。敬語公演とソラリア、あと行けたら博多駅前で声かけて。でも博多駅前で声かけたらね、もう福岡の人じゃない可能性あるからね。
そうね。
やっぱ天神の方がまあいいかなっていう。まあ別に福岡の人じゃなくてもいいけどね、別に九州の人だったら。
どうも。でまあ見すぎですよ、もうその
どうもなんかもう久しく見てねえけど、どういう風に言ったらいいんだろうね、その、ポッドキャストやってるんですけどっていうのでいけるかな切り口。
いや、もうほんとなんかAV のナンパの切り口と何ら変わりないじゃん、街頭インタビューでちょっと。
いや、俺ね、だからどうやって行こうかなっていうのはね、すげえ俺シミュレーションしてんのよ。例えば格好とかさ。
で、やっぱ何人かいるから成立するわけじゃん、その。
いや、わかるよ。
スタッフっぽい人とか。
安心感出るよね。
巻きがいるから。
大人の人たちだなっていう。
二人、うん、ね、いちいちは嫌じゃん、なんかその。
いや、だからさ。
せめて二人でいる人に声かけられる。
そうそうそう。だから1、2? 俺が1で。
いやいや、逆。
逆？
こっちスタッフ側っていうか、その、お願いする側が一人って怖くない？女の人からしたら。
怖いかな。
いやだって、はぁってなるじゃん。なんか。
じゃあお前のパネル持ってっからさ、お前の顔の。
やめろ。関係者ってするな、俺。
いや、関係者だろ、お前。完全に。唯一の関係者だろうが。
その時だけは知らんふりしちゃいけ
ど。ダメだよ、そんな。道連れだよ、それも。
俺も初めてなんか聞かされて出ましたみたいな感じで出る。
いや、ふざけんなって。 いや、だから俺が考えてるのは、もうその場で撮るっていう。だから街頭インタビュー的に、なんかこう聞きたいことを、例えばだから DM さんに聞いといてさ、とりあえずどういうこと聞きたいとか、
質問してみたいな。
もしくはそのリスナーの人とかに、福岡の女の子に聞きたいことみたいなさ、募集しといて、そういうコーナーがあって、ちょっと、よかったらその録音したものを流させてもらいたいんですけど、みたいな。別に名前とか仮名でいいっていうか、名乗らなくていいっていうか。で、
それけ
ど10分ぐらいなんか、雑談して、それをまあ許可もらって流すっていう。
それやったらすごいよ、ほんととっくりさ。
でも、楽しくないそれ。聞けたら。
楽しいけど、すごいと思う、本当にできたら。なんか、どうせできっこないって思っちゃうね、なんか。
っていうぐらいハードル高いかな、これ。
いや、ハードル高いと思う。そんなに、人って優しく、他人に優しくないよって思う。
確かに、自分って考えて、街で座ってて、ポッドキャストやってるんですけどって言われて、全然知らねえやつがやってるポッドキャストにやっぱ流されたくないもんね。
怖いじゃん。で、とっくりさん、やっぱ面食いだからさ、やっぱり、ブスの子より可愛い子に声かけたいって思うし。
行くよ。
どうせなら。
うん。
そんで可愛い子はね、そういうことしないから。
いや、違う、ちょっとカルチャー好きっぽい感じの子行くから、俺。うん。
カルチャー好き
っぽい。まずちょっと音楽からちょっと入っていって、日本語ラップとか好きそうな感じですな、みたいな感じで言って、そっから、俺もまあちょっと曲とかやってるんですけど、みたいな。知ってますとっくりっつって。知らないっつって。手紙っていうのあるんで、とりあえずちょっと。まあ、ところでちょっと僕、ポッドキャストやってまして、聞きたいことあるんですけど、っていう感じで行くのよ。それは。
全然見えんけど、まあ、頑張って
る。見えない、今ので。
全然見えんわ、やっぱ。
いや、俺意外と、俺マジとっくりしょえばね、いけるのよ。とっくりっていう面すれば。いけるっていうか、スイッチが、いけてるかどうか知らんよ。
うん。
けど、スイッチは入るのよ。
は
ぁ。だから、とっくりが傷つくだけであって、俺は大丈夫っていう、スタンドに行かせるっていうか。
得意なの、スーツだからね。とっくりスーツ着ればいいからね。
うん。だからね、それはすげえ、どっちでもいい。だから、ちょっと出てもらうもしくは、もうその場で撮るみたいな。でもその場で撮る方がさ、向こうに迷惑はかかんなくない？それは。
うん。うん、まあだから、そっちの方がまだ現実味があるっていうか、なんかどうにかダマくらかせる感じがあるけど、
まあノリで
ね。スカイプのね、その連絡先とか教え合うの嫌だろうし、ね。
冷静になるじゃん。
うん。
単純に、しかもその間に。やっぱ嫌ですってなっちゃったら終わりだからさ。やっぱその場でだな。
ね、彼氏に止められたりとかいろいろあるだろうしね。
うん。そうだなぁ。まあ、ちょっとそんな感じっす。俺はもう見えてるんでね。うん。
頑張ってくださいよ、じゃあ。
それは本当に頑張りたい。うん。そんな感じですかね。とりあえず、メールをいただけますと、はい、ニクラジが盛り上がっていきますんで、
はい、
募集します。
もう終わりですか？今週のメールは。いつですか？
いつです、今週は。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ニクラジスラジオ、@gmail.com、kneecrisisradio@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今こういう状況でニクラジ聞いてますみたいなのも送れると思うんで、気が向いたら、そういうのとか、あとは、まあ、
ね、
普通に、最近あったことでどう思いますみたいなこととか、何でも、普通オタ募集しております。
なるほど。
ですね、最後に、
はい、
とっくりホークス情報なんですけど、
はい。
まあ、ちょっと、チャリ乗ってて、
うん、
前の方歩いてる男がいましてね、うん、なんかすげえでかいなと思って、とりあえず、第一印象。
うんうん、
で、まあ、下がスウェットで、上ジャージみたいな格好のやつで、そいつが。
はいはいはい。
で、下が結構最近の感じのピチッとしたスウェットパンツ。
はいはいはいはい。
なんですけど、ふくらはぎと、太ももが、尋常じゃないですよ、シルエットが。
パンパンになっちゃってる。
そう、スウェットの上から見ても。で、こいつ、ただもんじゃねえなと思って。
やってるなって。 やってる
感じ。だからレスラーかなーみたいな、格闘
家。格闘技系ね、う
ん。この辺であんま見たことねえなと思って。
うん、
で、通り過ぎざまに顔見たら、
うん、
あの、柳田でした、それが。
はぁ。全身バネ。
下半身すげえな、柳田。上もすごいけど。
やっぱなんかあの、スイングスピードとかそういうのはやっぱ下半身がっちりじゃない
ですか。もうね、半端ないっす。でもすぐにレスラーなれそうな、本当に。さすがですわ。
期待点だよ、やっぱ。
まあ今週のホークス情報でした。はい。
はい、
というわけで、今週はこの辺で終わりにしたいと思います。
はい。
はい。では全国のお雑煮情報もお待ちしております。ではまた来週、どうもとっくるでした。
ディアマでした。
バイバイ。
バイバイ。
あ、ちょっと待ってください。最後に、はい、あの、先週、はい、あの、龍吾石田がいいみたいな話してたと思うんですけど、
はいはい。
あの、結構前にあれ話してて、
うん、
あの、その後にあの、ブラックファイルっていう YouTube の、うん、あの、それのインタビューみたいなやつが上がってるの見たら。
あ、俺見たな。
見た？そしたら、あの、年齢とか普通に間違えてたんで、俺言ってることとかね。あの、
あ、そうなんだ。
ちょっとふわふわしたことで、あの、知識で喋ってたんで。だから、気になった方は、ブラックファイルの、あの、インタビュー、すごいいい、あの、動画だったんで。
うん。
チェックしてみてください。
はい。
はい。というわけで、どうもとっくりでした。
どうもとっくりでした。
バイバイ。
バイバイ。